作って話そう話そうぜおい。
ウィリース、
どうも
ー。オートチューン、あーです。オートチューンがかかるゆるキャラの音声マークでーす。
はい、音楽家の藤本です。
はーい。
はい、どうも。
どうもどうも。見ましたか？
あの、花束みたいな恋をした。
恋をしたね。
はい、あの、まあ、だいぶ時差があるんですけど、
そうね、
見てから。
藤本さんがいつ見たんだっけ？
僕はですね、多分週明けかな、今週の。
ああ。週明けか。俺先月ぐらいに見てるから、ちょっとね。
じゃあ、だいぶい、
そう。
ね、あの、
だいぶ、
うん、
そう。だいぶ記憶が薄れてきてるんだけど、まあ今日はちょっとその話をしようっていうことで、
そうですね、
今更ね、それも、
まあ、
そもそもだって2021年1月29日に公開されたって言ってる、これ。
そうですね。
ウィキペディア見ると。
だいぶ旬っていうか、まあ、なんだろう、ネット上でね、議論されたりしてるのからも、ちょっとだいぶ時間が経って。
経ってるよね。
そもそも、そしてなんで、あれ2回目に喋ったのか、なんか。
そう、なんかポロッと。
会議で喋ったのか、覚えてないですけど。
ポロッとパズドラの下りで。
あ、そうか、パズドラから、パズドラから言った
。そうそう。
あの、そうだそうだ、それで。
見てないのに言及して、
そうだそうだ。
まあ、なんやかんや気になるよね、っつって、映画見ようねって話をして、
うん。
で、自分だけ見て、
そう
こう、
ですね。
日々が過ぎていき、ようやく二人とも見たっていうことで。
そうですね。はい。あの、ちょっと話題に。
うん、公開から3年、3年半。
もう旬も過ぎ。まあでもね、うん、あの、まあ、ちょっと早速でもないです。まあ、意外とこう、テーマ的には、色あせないものがあるんじゃないっていうのをちょっと感じたんですよね。まあ、それはこう、サブカルみたいなところもそうなんですけど、
うん、
あ、まず結構、あの、映画の舞台の調布、まあ、調布っていうのを、調布は、
うん、
まあさっきもちょっと、会話しましたけど、まあ多分知らないですよね。関東のな、あ、東京に住んでいる人は知ってるかもしれないけど、
そう。
そ
なん
も
か
そ
やた
も、
ら藤本さんが調布に反応してるなっていう。
そうなんですよ。あの、まあ調布っていうのは東京の大、まあ、大体こう地理的には真ん中で、なんですけど、で、京王線ですね。京王線っていう、新宿から、高尾山、あるいは八王子まで伸びてる電車で、
はいはいはい。
まあ私は京王線ユーザーなんですけど、まあなので、もう調布もよく、で、まあ調布っていうとあれかな、飛田給のあの、FC 東京のスタジアムがある、近くにあるので、こう、あの、FC 東京の旗が、こう、街中で揺らめいていたりとか、あとは、ゲゲゲの鬼太郎の水木しげる先生が、多分、調布出身だか、あの、
そうなの？
まあ、せ、えっと、せん、せんがじゃない、そうそうそう、そう、あの、調布にある、水木さんゆかりの地っていうことで。
マジですか？ずっ
そう
と
です、そうです。
鳥取だと思ってたな。
調布ですか？ああ、あの、水
いや、
木さん。
違う違う、水木しげるさんの。
あ、その、生まれたのは、あれかもしれないですね。あの、多分その、家が、あの、住んでた家があったってことなの。なんで、あの、調布歩いてると、こう、鬼太郎の、あの、なんだろう、こう、あれが、あ
鬼太
の、
郎ロード的な、
鬼太郎ロード的なのがありましたね、確か。ちょっと忘れちゃった。
のがあるんだ、調布にも。
そうそうそう。 まあ、そこからじゃあサブカルの街として情報を取ったのかは分かんないですけど、まあ、そういう街なんですよね。で、こう、まあ、そもそもなんで調布なんだろうって、まあ、思ったときに、サブカルの街っていうとなんか下北なのかなってちょっとパッと思うんですよ。まあ、あるいは高円寺。そこをあえて、まあ、下北沢も京王線、京王井の頭線なんで、こう、まあ、似たような雰囲気の、まあ、ちょっと違う、あれですけど、なんかこう、匂いというか、と言ってしまえばそうなのかもしれないですけど、なぜあえてちょっとこう外す、して、調布とか、まあ、調布のパルコでっていうのも出てきてましたけど、まあ、調布のパルコも行ったんですよね、僕は。全然関係、聖地巡礼じゃなくて、たまたま、ちょっと調布って謎の街だから、ちょっと歩こうよってことで、散歩をたまにそこで友達と歩いたことがあって。
もう全然だから散歩ルートなわけですね。
そう、だからもう、麦君ときぬちゃんの散歩ルートが、もしかしたら近いですね。
なるほどね。
はい。そう、そういうこともあっ
そう
て、
いう、なるほ
そうで
ど。
すね。だからちょっと視点がちょっと違いましたね、自分は。あ、調布なんだ。あとちょっと一個ポイントだ。自分的にポイントだったのが、こう、サブカルの人の生態みたいな。こういうことしちゃう、こういうことしちゃうって、こう、麦君の列挙していく中で、二人暮らし始めてからですね、多分。確か。府中の栗林、で、餃子を買って昼間からお酒を飲んじゃうっていう、描写があって、多分覚えてないですよね。温泉さん、ローカルすぎてというか。
全く記憶の片隅にも残ってないですね。
多分そうなると思うんですよ。府中を知らなかったら。で、まあ何を隠そう、府中っていうのは、もう僕が今住んでる町なので、麦君来たんだと。府中駅で、まあ、府中
ね。
駅の中に入ってる餃子屋なんですけど、す
もう
ごい
それだっ
やっぱり、
てサブカルチャーというより完全にローカルカルチャーというか。
そうですね。有名じゃないと思うんですよ。どうなんだろうな。結構あるんですよ。東京で例えば、なんか吉祥寺のなんとかってコロッケ屋さんとか。あれ、たまにこう、そういう、そう、ローカルで有名ななんかグルメみたいな。なんか B 級グルメっていうのか。なんだろう、ローカルグルメ。で、博は別にないんですよね、栗林。多分。だから、なんで栗林なんだろうっていうのはちょっと、まあちょっと疑問なんですけど、まあ、やっぱりこう、めちゃく、そのメイン、なんだろうな、サブカル、いわゆるサブカルの街、下北でもなく、いわゆるサブカル的なローカルグルメの何がしでもなくっていう。やっぱちょっとサブカルの王道を避けてるのかなっていう。
なるほど。
まあ、わかんないですけどね。
なんかあ
そ
と違
う。
和感というか不思議に思ったのは、なんか SNS やってる感じがしないなっていう。
ああ、確かに。確かに。
そ
おじさん、モテキって見ました？
う。モテ期はなんか映画見たような気がしますね。
なんかモテキ確か結構真逆で、すごい SNS で始まるんですよね。で、確か下
なん
北
か
だった。
ね、うん、
だからなんか、
確
ちょっ
かに。
と意図的にモテキみたいなものを避けたんだっていうのは、思いましたね。ちょっと比較してみて。
人物像もまるで違うもんな。
そうですね。モテ期の時っていつだったか。まあ、10年代より前ですかね。
もうそんなに経つのかい。
そんなに経つのか。そうですね。
もうで
多
き
分、
た
そんぐ
ら。
らいかな。あの時の、多分、サブカル像って、モテ期ってまあ音楽が主体で、で、こうフェスに行ったり、クラブ行ったりっていうシーンがあるじゃないですか。
ありますね。
そう。 なんか、ああいうのがなかったのか。
なかった。
これはだから、ね、なんか全くなかったんですよ、多分。
全くなかった。イヤホンで聞くものとし か
最初の
登
ね
場してなかった。そう。
そう。まあ、サブスクがもうあるっていう時代の、まあ、2015年の話なんですね、一応、舞台は。2015年の、で、大学に2年生かな ?3 年生、2年生、就活目前ありますけど。そう、このなんか音楽の使われ方がちょっとこう、そのモテ期の時との違いはなんかすごくいい。
カラオケは出てくるけどね。
まあそうですね。カラオケ何歌ってましたっけ?あんま覚えてない。
あれあれ。テレレレテレレって知ってる？知らないと君は言うのやつ。なんだっけ？カタカナの、ほら。
なん
な
だっ
ん
け?
とかかんとかを知ってるのやつ。
なんだっけ?
なんだっけ？やべえ、ど忘れした。
調べ
知っ
ましょう。
てる？知らないと君は言うで検索したら出てくるわ、多分。あ、クロノスタシスだ。
ああ、キノコ帝国
あ、
だ。
すげえ、すっきり。
そっかそっか。
そ
あ、だからキノコ帝国の話が出てくるんだ。キノコ帝国が、
う。
解散しなかったら、みたいな。これ逆に、キノコ帝国あんまり思い入れがなくて。まあだから
ライ
確
ブは何回か見に行ったことあるな、俺、
か
キ
に。あ、
ノ
本当で
コ
す
帝
か。
国。
じゃ結構あれですか、そのキノコ帝国の話が出てきて、ふむってなるんですか、やっぱ。
いや、もうクロノスタシスのそのくだりはもうね、SNS で散々
ああ、そうなんだ。
ミーム化して、ミーム化され尽くされてたから、
そっかそっか。
あの場面だってなりましたね。
そういう意味じゃ、まあ、自分、まあ、これは僕と温泉さんの間でもさらにこう情報の差がありますけど、そもそもこう、ひどい叩かれ方をしてる場面はこう見てて、自分はこの映画のサブカルについて。で、それの具体的などれがとかってのはあんまちゃんと見てなかったから、あれですね、温泉さんちゃんとリサーチをというか、してる感じなんですね。この映画
リ
の
サーチ？
言われを、リサーチという
ああ、
か。
言われようっていうか、まあまあ、その、ミーム的なことについては、その、耳に入ってた。その、パズドラとクロノスタシス。二大巨頭が。
僕じゃあパズドラの方でちょっと引っかかったんですね、多分。パズドラも、もうはっきり言うんですね、パズドラって。
パズドラって言ってましたね。
これぼかしてんのかと思ったんですよ。パズドラっぽいものをやっていて、で、まあ、と思ったらパズドラって言ってるんだと思って。パズドラ、
ちゃんと、そうね、パズドラのゲーム画面、
そう。で、パ
ち
ズド
ゃ
ラ
ん
し
と
かで
入れ
きなく
て、
なっちゃうんだって言ってましたよね、確か。
そう。
それで言うとね、固有名詞の使い方が、前提をちょっと評価っていうか、なんかそんな評価できるほどあれじゃないですけど、自分の意見を言うと、麦くんとキヌちゃんは、まあ悪くないと思ったんですよ、まず。まあ、ああいうことはある、人は。なんかキャラを見ちゃうんですけど、そういう時、なんか。で、なんか、こう、なんだか背の、なんかこう、残酷なのはこう、サブカルっていうものが、これ定義わかんないですけど、サブカルっていうものがすごい残酷な物差しになってるなって、あらゆる。って思ったんですよ。だから、サブカルが残酷だと思ったんですね、映画を見ていて。もちろん、
物差し、
なしっていうのはですね、うまく言えるか。例えば、サブカルっていうのが、これはちょっと、ある人のなんか、ちょっとこう、ノートだかを見たのも入ってるんですけど、まあ、成長の物差しにまずなっていて、つまり、 サブカルイコール子供っていうか、大人になれない。まあ、あの映画って、こう、大人になる男女の話じゃないですか。まあ、言ったら、こう。サブカルっていうのは、まあ、道具であって、こう、まあ、ダンス、その、まあ、就活期、あれ、あ、だから大学2年、3年、の進路、大人というか、もう、後の40年ぐらいの人生の進路っていうのを決めなきゃいけないときに、出会った二人が、その出会ったものが、まあ、サブカルを通じて出会ったんだけど、じゃあ、そう、実際に大人、そこから40年生きていかなきゃいけないってなった時に、まあ、麦君の方は、まあ、半ば捨てるというか、捨てるというか、こう、諦めるみたいな形で、こう、置くじゃないですか、筆を折り、こう、本
筆
を。
折っちゃって。
そう。で、片や、キヌちゃんは、まあ、イベント会社っていうのが、じゃあ、サブカル的な、会社か、麦ちゃんが就職したあそこがそういう会社かっていうとちょっとまあ、疑問はありますけど、まあ一応物語の描かれ方としては、やっぱり趣味を、大人の、なんか緩く生きていたいと。趣味を。だから、すごいサブカルをこう、浴びながらっていう。で、なんかそこでこう、なんか人間の生き方の物差しになっている気がしたんですよね。一個。プラス、やっぱサブカルを愛するっていうのの、愛し方みたいなのも、やっぱこう、麦君とキヌちゃんの間でこう、ずれていくじゃないですか。同じ話ですけど、多分、大人になるってことは、みたいな。食っていかなきゃいけない。セリフも含めて。で、あれもやっぱりこう、物差しっていうかな、こう、どれぐらい愛せるかみたいな。ゴールデンカムイと宝石の国を追い続けられるかっていうのが、なんかその文化への愛の尺度になってるような気がしたんですよね。で、現実そんなことないって思うんですよ、俺は。やっぱりこういう風になっちゃったとしても、まあ、いつでも始められるじゃないですか、別に。またお金が貯まったら宝石の国でも、なんだ、ゴールデンカムイに7巻で止まっちゃったんだよ、俺は。あれ結構腐ってきたんですけど。いいなゴールデンカムイ読めて。俺の中じゃ7巻で止まっちゃってるよって。まさにこの間までゴールデンカムイ俺見てたので、なんか、思ったんですけど。まあ、いつでも始めていいじゃないですか。やめたとしても。でも
まあ
なんか
ね。
こう、まあ、でもこう、やっぱりそうはできない。その時点ではやっぱりこう、中断っていうのはもう、結構致命的な、こう愛、サブカル文化への愛に、結構致命的な断絶になっちゃってるような、麦君は？それもこう、愛を測る物差しみたいな、何かを愛するってことに対する物差しになっちゃってるような気がして。で、まあよく標語で言われてることかもしれないですけど、まあ文化資本っていうのは、まあ、結構感じましたね。やっぱり、まあこれ露骨にやってるのか、その対比をそこまで意地悪にやるかっていうぐらいやるじゃないですか。
まあ露骨にやってますよね。
まあ、基本的にこう、すごく説明がされてる映画だと思ってて、その作り的に。キヌちゃんがこういうことしたら麦君もこういうことする。キヌちゃんがこういうことしたら麦君もっていうふうに、例えば、キヌちゃんの両親の紹介と、その会食があったら、その次のシーンでお父さんとの会食とそれがあるとか、
ね、
なんかそうい
わ
う、
ざわざ交互にこう心の声を出してきたりしてるしね。
いや、あれはもう、まあ、意地悪だなって思うぐらい、ああいうやり方で何を気づかせたいんだろうって思うと、まあ、やっぱりこう文化資本というか、そのサブカルっていうものを、まあ、集めたり読んだり、こう、浴び続けたりするのには結構やっぱ時間とお金がいる。まあ、余裕がないとっていうぐらい。ってなると、やっぱりこう、余裕がもともとある人がサブカルを、こう、 楽しむことと、もうお父さんからも後がないと、帰ってこいっていう、こうプレッシャーがかけられてる中で、サブカルを楽しむとは結構やっぱり違いがあって、あるなって感じです。
なるほど。文化資本ね、なんかそれで言うと、なんだろうな、文化資本ってこうあるに越したことないような感じはするんだけど、自分的にはなんか、なんだろうな、資本っていうとこうただ持ち物っていう感じがするけど、こう、言ったらこうなんかキッチンみたいな、要はこう、どういう、例えば台所が用意されてるかでこう作る料理って決まってくるじゃないですか。そう。なんかそういう、なんていうの、自分は結構なんか、面白ホラー映画みたいに見たから、この映画を。最初なんか二人ともなんか奇跡的にこう、趣味が合うみたいなとこから始まるけど、まあそれはなんかそう、なんていうのかな。ある意味こう、お互いのこの、なんていうのかな、たまたまこう、アイデンティティが噛み合ったというよりかは、二人の周りを囲んでた、サブカル文化的なものが、こう育てたっても思える。
ああ、なるほどね。
で、終盤こう、ほら、最後の最悪なシーン、別れ話してるそばで、なんかほぼ自分たちの初対面の時の
まあ、高
感
校
じ
生
と
の
同
子
じ会話が繰り広げられてて、あんな残酷なことはないなと思ったんだけど、
そうですね。
そう。
楽しいも、
あれは面白かったけ
なか
ど。
なかですよね。なかなか
なか
な
ない
だ
か、
ろう。こんなことだっていうか、こんな、こ
そんな仕打ちってないよってい
う。なんかミュージカルみたいな、ミュージカルというか、舞台というか、こう、もうわかりやすく、舞台って別にそんなたくさん見たことないけど、なんかその大衆舞台というか、なんというか、今ちょっといろいろ語弊がありそうだから、うまく言えないけど、こう、すごくわかりやすく描く舞台とか、ミュージカルとかって、こう、あんな感じだなっていう。
ああ、そう
なん
ね。
ていうか、なんか、
そうい
突
うの
然
も含め
劇だ。
て、
突然わかりやすい。
説明的な。まあもう、だからもうマジで、金太郎飴みたいなことで、もうえぐーと思って、奇跡でも何でもなかったっていうことが、
そうです。ああ、そうであ す
そ
ね。
こで明らかになるわけですよ。
そうですね。ああ、なるほど。ああ、それ面白いですね。奇跡でも何でも
そう。
なかった。な
何
る
でも
ほ
なかっ
ど。
た。
面白い。
で、最後の場面も Google マップに映ってんのも別に奇跡でも
ああ、だから
何で
2
もな
回、
く、
そういうことか。だから2
2
回
回
繰
目
り
の
返
奇
す。
跡って言ってるけど、むちゃくちゃメディアに包まれてい
な
る
るほど。ああ、なるほど。分かった。
っていう恐怖感ね。
ああ、それ、
で、そう。で、キヌちゃんはそのメディアに囲まれつつ過ごすけど、一方で麦君の方はもう、生活ごとこう、会社にガラッと変えられてるから、周りの環境自体が変わるんですよね。人付き合い。もう含めて。それとやっぱね、ノリって変わってくるもんで、もう自己啓発本読んだりして、
あのシーンもね、あのシーンもなんかすごいこう、 あれですよね。いや、いろいろ考えたなと思って。
で、パズドラをするわけですよね。
問題のね。問題の。
でさ、多分、なんだろう。いわゆる文化資本持ってる側とされている、側からすると、多分、パズドラやるような人になっちまったな、みたいな。
まあそうでしょうね。パズドラやって、自己啓発本読んで、
読ん
で、
で、
家に
って。
帰って、まあ喧嘩、まあ辛かったんですけど、喧嘩、要は、
しんどいね。
もう7巻、もう何巻まで出てるんだ。ゴールデンカムイ。俺の中じゃ7巻で止まったままだよ。みたいな。俺はもうパズドラしかできなくな、はっきり言いますからね。パズドラしかできなくなったよ。
みたいなね。そう、もうすごい話ですよ。だってパズドラが出てるってことはパズドラさんが許可を出してるってことで
そう
さ、
ですね。
少なく
いろ
とも
い
なんかスポ
ろ、
ンサーかなんかついてんだろうなと思って、どう思ったんでしょうね、パズドラ
本
の開発
当
ので方
すよね、本
は。
当に。い
本
や、だ
当
から、
に。
そのさっきのワンオクもそうだし、少なからず名前が出て、まあ、やゆみたいに使われたのは、まあ、パズドラと、まあ、ワンオクロック。まあ、
ワン
ワンオ
オ
クク も前
ね。
出たぐらいだから、まあ、別に、あれかもしれないですけど、まあ、そうですよ。なかなか攻めた、そこま
ね、
でやるのはなかなかないですよね。もっと可愛く、こう、ブランドイメージを落とすようなやり方で、ではない仕方でやることもできたはずだし、あるいはパズドラじゃなくても、まあ的なもの、連想させるけどそうじゃないものをやることもできたけど、ちゃんとパズドラっ
そう
て言って
ね。
るの結構びっくりしちゃったんですよ。
まあでも、パズドラは、ねえ、パズドラが、こう、なんだろう。そう、劣ってるとは思えないというか。
そうですね。いや、僕も、すごく、言い方もなんか、すごい難しいんですけど、そうなの、同じことを思った。例えば、隙間を埋める娯楽、なんかもう、怪人みたいな、描き方じゃ。要は、文化が好きだった人が、文化が好きだった人の墓場みたいな。そんなものでもないぞとも思うし。
そう、あれは多分やばい方に転がると、まあ軽いのだと課金アプリにはまって金がどんどんなくなっていくみたい
だから
と
むしろ
か、
そっちの方がいいですよね。なんか、その
まあ
悪い、
あり
明
得る
確に
わけ。
悪い面というか。
良くないし、まあ、全然ある話だし、あと、まあ、シンプルに、ツイッターをめっちゃ見るとか、YouTube の動画見て、陰謀論に目覚めるとか、
あ、そう、それも、ありえる
そう、
し、なんかそっ
な
ちの方
ぜ
がリア
か
ルです
そう
か
いう、
らね。
そう、なぜかインターネットは絶対やんないんですよ。なんか知らんけど。
だそこ、結構、ポイントですよね。最初冒頭で喋ったような、ちょっと、モテ期の時は、こう、SNS っていうのが、
そう。
サブカルというか、まあ人間の生活の中で SNS ってそんなに、もう、過分になってしまって以降の社会でっていう感じで書かれてたけど、あの作品、あ、そう、あの花束はあまりにもそのネットが出てこないというか、
出てこないよね。
それは結構なんでだろう。
絶対だって SNS でさ、俺は夜遅くまでゲーム、働いてるけど、
そうですね。
彼
そうい
女は
う。
なんかゲームしてるわ、
で、書き込み
みた
を。
いな。絶対するとこじゃん。
ね。それの
し
方が
ない、
リア
パ
ル
ズドラ。
です
そ
ね。パズド
う。す
ラやっ
ごい
てる
閉
人、
じ、
むしろ、なんか、こう、いいじゃんっていうか、あれですけど、別に誰かに攻撃してるわけでもないし、みた
まあね、だからアンビエント流してんのとあんま変わんないですよね。
いな。 うん、
横になってね、
うん、
あんな深夜まで働かされて明らかにおかしいんですよ、あの会社は。どう考えても
それで言うとあれだ、あれですよね、こうなんだろう、もうずっと搾取されてるんですよね、麦くんって。原稿料
絶対に、そう、絶対やめた方がいい。
そうそう、
いいし、そう、何らかのケアを、ケアというか助けないとやばい、ね、ことになってるんだけど、
ちょっと今思ったんですけど、
うん、
あのラララララララん、なんだっけ、ラララランドだっけ、
え、何そのラララライみたいな、デリバリーパッション、
ラララライって懐かしいな、
そっちそっちしか出てこないラの羅列で、
ラララララララランドでしたっけ、映画、あの、
あ、ララランド、ああ、
俺あれ、
うん、
参考にしてるんじゃないかって今思ったんですけど、どう思います？
いや、見てないから何も分かりません。
俺あんな感じなんだよな。なんか要は現実をで、ミュージカルなんですよ。え、ちょっと、ミュージカルなんですけど、似てるのが、まあミュージカルっていうか、ああいうこう、あの、えぐいこと起こるんだけどさっぱりしてるっていう。あと、モセさんが言ったみたいに、あの、結局こう、箱庭的に、箱庭っていうか、なんか、あの、現実、二人にとっての現実は、結局のところ何かの構造が、こう、再生産してるだけの、もので、別に運命でも何でもないとかっていうのも結構、まあね、
うん、
あの、これすごい面白いなと思うんですけど、これララランドもこんな視点だった気がするし、なんというと、あの花束見たときに、僕は直感で、セッションって見ました？
ああ、見てないね。
まあ、同じ監督なんですよ、ララランド。
ああ、あれ、そうなんだ。
そう
セッション、なんかパワハラ映画だと聞いておりますが。
パワハラ映画ですね。まあ、菊池成吉氏なんかは、こう、あの、ジャズってはこんなもんじゃないって言って怒ってたんですけど、僕は別にジャズを貶めるような内容、まあ、自分はジャズ好きだし、やってた身としては、ジャズを貶める内容というよりは、もうちょっとジャズっていうものを、なんか、まあ、枠組みとか、なんか、物差しみたいに見てるような気がして、そんなに嫌じゃなかった。うん、で、これと似てると思ったんですよ。あなたは。
そうなんだ。
まあ、なんていうか、テーマは音楽とか、サブカル音楽だけど、うん、じゃあ具体的に何を言ってるのかっていうと、別にただ、大学生男女の、イニシエーション、うん、社会とは、みたいな
の、うん、
本当に凡庸なテーマ。凡庸っていうか、よくあるテーマなんだけど、
うん、
何かどこかちょっといびつな、操作が入ってるっていう。で、これが、ララランドも、なんかこんな感じだった。っていうか、むしろララランドを見て作ったのではないかって今思ったぐらい。2016年なん
だね。ああ、え ?2016 年
ララランド。
ああ、
ララランド。うん。で、花束は、まあ、まあ、そうですね、2021年。まあ、多分、なんか、そんな気がしているんですよね。
まあ、なんか、で、そういうの踏まえて、
うん、
自分はちょっと、ぐっときたのは、なんか、こう、別れる話になって、
うん、
なった後に、なんか、こう、麦くんが、なんか、美味しいパン屋があったよなって、ふと思い出したりとか、
うんうん、
なんか、急にこう、その、カップルの幸せたっぷりな時期の感じに戻るところとか、その、先輩が死んじゃって、ゲームしてビール飲んだりしてるところ、なんかそういうのがなんかね、ちょっとグッときたりとか。
ああ。はいはいはい。最後の。あそこ長かったですよね、ああいう。
あそこ長かったし、なんか良かったなっていう。
なんかこう、別れようって決めてからの後の、あれですよね、要は。あの、二人ともなんかこう、もう決めて、あそこ僕、グッとくるっていうのとはちょっと 違うかもしれないけど、不思議でしたね。あの、結構、あの手の映画、結構ストレスが、ストレスっていうか心に、あの、別れ話が最後に持ってこられちゃうと、結構耐えるのがきつくて、っていうのが多いんですけど、あの映画、なんかスッ、スッと見れたのは、
うん。
なんかあの、別れようって決めてから結構長、平和な時間が長かったから、ちょっとだけ。
平和でしたね。
そう、最後の。だからなんか、うん、なんか変だ、変な居心地だった気がしますね、確かに。
うん。なんか、別れた後に、こう、会った後に、こう、髪の毛乾かしてもらったなって思い出すのとか、そういうなんか個人的な思い出がこう、ふっと出てくる。ところになんかこう、なんていうかね、良さを。ね。そう、なんかそう、そう、回想するときにそこが出てくるのがいいなって思ったね。この、お塩、誰だっけ、お塩、ん？なんか、誰だっけ、なんか有名な映画監督かなんか、出てくる。
なんだっけ、え、あ、あれでですか？あ、誰だ？
あなたはみたいな声をしたで。
ああ、冒頭のね。
あ、そうそうそう。
押し守る、押し守る。
あ、そうそうそう。さ、サブカル貧乏すぎて俺名前出てこないんだけど。
そう、押井さんが
多分、ね、
一番最初の。
あ、本人多分店にいてても全く気づかないタイプなんで、僕は。まあ、それはさて、まあそういうのがこう出てくるんじゃなくて。
確かに、ああ、いや、
っていうのが、そう。
自分も、なんか、さっきの、だから、結局別にテーマはサブカル、え、サブカル好きの人たちのテーマだけど、じゃあ具体的に見ていくと別にそこはあまり関係ないんじゃないかっていうのも僕も思っているところで、
うん。
え、こう、だから映画全体で見たときに、まあ、やっぱりこう、あの、こう、そういう、まあ、普通のって言い方あれだけど、普通のっていうのもちょっと良くないけど、まあ、男女のというか、こう、大学生の男女の、なんかある恋愛みたいな。たまたまそれが二人がサブカルで、で、モンセンさんのように、サブカルであることって別に特別感が見えるけど、実は、それも唯一の愛の物語でもなく、なんかこう、再生産されているっていうか、あの、いろんなところで起きている。うちの一個なんだよ、みたいな。それ言われて結構、ね、なんか、あの、腑に落ちたんですよね。なんか、いい意味で、よく見えた、できたっていうか、より。
ね、まあ、なんかそういう良さをひっくり返すのがラストシーンの。Google マップ取り込まれ事件。あれ、やばい。世にも奇妙な物語だって、あのラスト。
これ僕、
マジで。
僕はあんまり、あの、ゾッとはしてなかったんですけどね。あの、温泉さんの方が、こう、そこに。
いや、そうそう。びっくり。なんか、ラストシーンでさ、急にその Google マップにカップルが映って終わりっていう。だ俺だけ多分ラストシーンの後エンディングテーマで世にも奇妙な物語流れてましたもん。タモリが現れて。デレレレレン、テレレレレン。怖って思ったな。
それはでも、それ面白いですね、その視点。いや、言われてみると確かに変だなとは思ったけど、あの、その、なんで飲み込めたかって言うと、その最初に言ってたから、そのあの Google マップの話は。その、Google マップに映ったってことをなんかこう。だからなんかまあ、その、奇跡が二度起きましたっていう言い方で。
ね、すごいよね。それも奇跡が起きたっていうのもさ、
そうそう、
これもさ、現代ならさ、SNS でバズったなんだよ。普通ならさ、それを Google マップに映ったで。
そうっすね、確かに。
そのパソコン、しかもパソコン持ってみんなにこう、見せて回るわけ。
そうそうそう。
インターネットのかけらもないんで、ね、パソコン持ってんのに。
そう。
うん、
あ、そこ、そうですね。それ言われて、めっちゃ今納得してて、その、インターネットがないっていうのは、その、ね、SNS が出てこないっていうのもそうだし、そういうこう、そうですね、こう、見て見てとか言って、パソコン広げて機器としてこう、なかなかのシーンですね、確かに。
めちゃくちゃ可愛かったけどね。あの自慢のし。なんかすごい、なんか落ち込んでるな、みたいな、最初始まるじゃないですか。で、どうしたんだろうなと思ったら、その、それで人気者になってた時期が終わったからっていう。
確かにな。
燃え尽き症候群だとか、なんか深刻な表情で語り始めるから、なんだろうと思ったら、そう。ね、
いや、そうですね。そこは、ちょっと、そこ掘り下げるのは面白いですね。なんか、意外とだから違和感と、符合してるのかもしれないですね。その、割とずっと感じている違和感と、Google マップみたいなモチーフと、この、奇跡だって、奇跡が二度、これはだから、ちょっとすごい発見かもしれないですね。奇跡は二度だって言ってるけど、なんかすごく、結局それってた、なんか、アルゴリズムみたいな話に、
そう、ね。
あるっていう、Google マップの話を、その時間に行けば絶対映る可能性がある。なんか、こう、でもそれを知らないでやってるから、ストンって、あの、そういうあれにハマっちゃってるように見えるけど、奇跡みたいな。でも何のことはない。っていうのが、要は二人の恋愛が二回あったわけじゃないですか、こう、あの、
ね、なんか、だから別れ話してるときに同じような出会いが、すげえそばで起きてるクソ残酷シーン。
あれ、いや、俺結構今めちゃくちゃ鳥肌が立っていて、そういうことかもと。それ意図してんのかわかんないですけど、うん、制作陣が。
まあでも説明的な映画だから。
うん。ただこう、二個の奇跡が二個、奇跡、二回起きたら奇跡じゃないわけですよね。おそらく。再現されてる。
まあね。
で、それが二回起きてる。二個の奇跡が二回起きてるっていうのが、このなんか、結構すごいっすね。なんかそこ。
なんか、面白いっすね。ディストピアというかね。
そうですね。いや、そうそう。
テレレレレン、テレレレレン。テレレレレテンテレレレンです
よ。何見てたんだっていう、最後のそっか、で、SF とかディストピア的な、なんか、あれの気がしてきたな。まあ、それで言うと、なおさら、こう、ララランドとかセッションが結構近いんですよね。その、自分の中ではですけど、なんか、まあ、ララランドは特にそのミュージカルベースだから、もう本当、もっと露骨にこう、あの、悲劇と喜劇が、もう分かりやすく、ステレオタイプが散りばめられていて。
ああ、なるほどね。ああ。そっか。劇ってそうなりがちなんだ。
まあ、そうですね。そのミュージカルを映画でやるってなるとって、まあ自分もそんなミュージカルを見てるわけじゃない。だからまあ要はナンセンスみたいな要素を強調するとき、ステレオタイプをたくさん使ったりとか、で観客もやっぱわかるんですよ。この後どうなるかっていう。暗転したらこうなるしみたいな。
舞
台装置の、まあ、そういうのをこう、現実の、まあララランドは、ジャズマンだったかな、これも確か。あの、夢を追いかける、あの、女優志望の女の子と、演奏者、ちょっと忘れちゃったな。ジャズピアニストかな、これで。ちょっと忘れちゃったな。まあ、ちょっとそんな感じで、あれなんですよ。夢を追いかけて都会に出てくる女優志望の女の子っていう、をミュージカル調になんですけど、なんか案外これ正解のような気がしてたな。その、ララランド見て、あ、こういうのできないかなっていうのでやってみて、みたいな、なんかありそうな話だなって。 だから、そういう、ああいう、こう、まあ、あのシーンも、映画では多分およそやらないような、あの、こう、もうすごい説明的に、お互いの境遇を、ポンポンポンポンって横に並べて流していくとか。そういうのもミュージカルを参考にしてるって言われると、なんか結構わかる。
まあね。まあだから一人で歌うシーンだよね。
いわゆる。それで、内面、多分、ああいうコーラスとかああいうのって多分内面のトロだと思うんで、ミュージカルにおいて、こう、機能としては。で、
そうですね。
内面をこう、消して、で、次のシーンに対してこう。で、まあ、その内面がめちゃくちゃ喋られてた、なっていう印象があったんだけど、あれも結構中途半端に、その、ミュージカル映画の手法を中途半端に取り入れた結果なんじゃないかっていう。
なるほど。あんまミュージカル見ないから、というかララランド見てないからわかんないけど、そうなんだ。
ただ最初に見た時の直感は、どっちかというとそのララランドよりもセッションっていう方の、なんかこう音楽の道具の音楽っていうか、こうなんか文化を道具っぽく使うやり方がちょっと似てる。と、まあ、そうですね、思ったんですが、どっちかというとこう、ララランドの方な。結構ララランドは似てる気がするな。
ちょっと一人で先に行かないで。
結構、最後も似てるんですよ。確かやっぱりあの二人は、あの、まあ、ちょっとネタバレにならない程度に言うと、こう、まあ、その、ちょっと似てるんですよね。なんとなく。最後の方、終わりのシーンというか、結末か。
まさかの結論になりましたが じゃあ、花束みたいな恋したは、ラ・ラ・ランドでしたということで。
ちょっと半分、あの、半分、一応半分にと言って、
半分。
もう半分は、なんだ、音声さんがララランド見たとき、ララランドでしたって印つけるかわかんないんで、ララランドかどうかはちょっと半分って感じで、まあ、似てるなっていう。
っていうね。面白い映画ですよね。
面白いと思いました、これは。あの、言われるほど、サブカルみたいな点だけで言えば確かに、なんかサブカル好きの人が怒りそうだったり、そのワンオク、別にワンオクロップ好きなわけじゃないけど、ああいう揶揄の仕方は良くないなって
じゃあ、
思いつ
揶揄の仕方
つ、
良くないって、生々、あれめっちゃ生々しいなと自分思ったら、
揶揄じ
聞
ゃ
け
ない。
るっていうね。
あのね、揶揄って言うとちょっと良くない。あの、そう、ああいう人たちはそういう態度を取るよねっていう、
独特の自意識がね、出ちゃうんだよね。歩み寄ってるように見えて、自意識がぶわっと出ちゃうから、ああいう言い方になっちゃう。
彼女のお父さんにもそれやるのもなんかもうすごいリアルでしたね。聞けるって。
気をつけよう。それは気をつけようと思うけど。
そうですね。まあ、そういう意味で、そういう人たちのこう心をえぐったみたいなのも聞きますしね。で、その、まあ、自分も、現在進行もそうかもしれないけど、サブカルみたいなもの、まあ、ちょっとこう、結構がっつり探さないと手に入らないような文化を愛好してる人が、オーバーグラウンドのものに対する、こう、態度。ちなみに、あともう一個、オタクも出てこなかったなっていうのも、ちょっと、 になっている点で、なんかモテキと比べるっていうのも違うけど、モテキってちょっとやっぱオタクっぽい感じだったじゃないですか。なんか、あの、主人公、
まあね、
ちょっとネクラみたいな、当時の、まあ他の絵、ね、あれでもあったかもしれないけど、
うん、
でリュックしょっててメガネかけてみたいな。で、自分の好きなものに囲まれてて、まあ薄汚いというか、で、オタクっていうイメージがもう全くなかった。
まあ、なんかそういう感じでもなかったですね。
うん。あれもちょっと不思議でしたね。
うん。
サブカルとオタクって、それは割とニコイチだと思ってるから、自分は。
うん。確かに。そこら辺もなんか、確かにね。まあ、いろいろ面白いとこがありますな。
そうですね。まあ、興味深い映画でした。
ということで。
はい。ということで。
ということで。いやいや、よかった、話して。
いや、よかったです。すみません、お待たせしました。
待ちましたよ。
こういう、まあ、こういうことが、今後もきっと、ずれつつ起こるんでしょうけど、
ズレがね、
こんな
ズレ
感じ
があっ
で、
ても、
そうですね。
大丈夫。
生き生き
インター
と、
ネットはズレててもね、
そうですね。
コミュニケーションが取れるからね。
いいですね、インターネットは本当に。
インターネットはいいですね。Google マップを開けばカップルで歩いてる姿に戻れるわけだからね。
そうですね。もう、今ちょっと、それがちょっと、ハマりすぎちゃって、その言い方が、その視点はなかったって。
まあじゃあ、次回は、
はい。
あれだ、多分道具の話。
そうですね。
ね、
前回、
今回多分前回の予告をこう完全に裏切ってるから
そうですね。まあ、ちょっと、
そ
次回はちゃんと、
う
まあ、具体的にはちょっとこう、まあ、キッチン道具ってなんでこんなに細かいジャンル分けがあるんだろうねって話を、まあ、したんですよね。